柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインは何でしょう。
はい、本日ご用意したワインはファンキーシャトーサンジョベーゼ2021です。
はい、赤ワイン、
ね、サンジョベーゼ初めてですね、多分この番組では。
そうですか、
はい、はいはい、注いでみます。
もうたくさんいただいてるからどれが初めてか分かんなくなっちゃった、はい。うん、
まあ、サンジョベーゼというとあのイタリアのね、あの有名な品種ですが、ちょっと早速飲んでみたいと思います。
綺麗な赤、あ、香りがすごくいい。
お
うん、
2021年なのにちょっと熟成した感じがありますね。
そうですね、なんか自然発酵を樽に移して13ヶ月間熟成って書いてますね。なんか、あ、これ美味しいな。
あのサンジョベーゼは、まあ、イタリアで多い品種なんですが、うん、まあ、イタリアの中でもトスカーナを中心に栽培されてると思うんですけど、
うん、
もう本当にイタリアワインといったらサンジョベーゼで真っ先に出てくる有名なワインがたくさんありますね。
あ、
でその、日本ではそのサンジョベーゼを使ったワインというのは非常に珍しくてですね、
うんうん、
しかもこれ 100% ですので、長野県上田市のぶどうで、作られたワインということです。
これエチケットも全部、ね、横文字で書いてあって、うん、日本ワインって言われなければ、
なんかブルゴーニュのワインみたいですよね。
あの、飲んだ感じも、はい、サンジョベーゼなんですけど、はい、イタリアワインって感じじゃなくないですか。なんかフランスワインみたいな感じの、
ね、こう花の香りといいますか、そういった、うん、そのアロマあるんですが、うん、なんかやっぱ自分はなんか本当になんかちょっと紅茶っぽくて独特なこの熟成
感、ね、そうですね、紅茶っぽい感じありますね、はい、なんかこう飲み終わった後の口に残る感じが、うん、で程よい酸味と渋みっていうんですか、
はい、
うん、あってバランスがすごくいいなと思います。
はい、
うん、
で今日はですね、恒例の缶つまシリーズ、
缶つまシリーズ、
はい、
はい、
これでいってみますかね。
缶詰、はい、今日は何ですかこれ。
これアイガモスモークです。
うまそうだな。また
ちょっと開けてみます。
はい、
はい、
うん、いい音しましたね。
あ、いい香りですよ。
うん、
あ、いい香りですね。
あ、しかもなんかすごくフレッシュに見えますね。
はい、桜と、なんかダブルチップみたいですね。桜とですね、
何が、
リンゴの木と桜の木のチップでダブルスモーク。
あ、スモーク、はいはいはい、はい、すいません、いつも通りちょっとお先に頂戴いたしますね。はい、はい、どうぞ。うん、
まあ、まず香りがいいです。
スモークの香りがすごくいい。いただきます。あ、見た目は、
はい、
缶詰に入っててサイコロっぽくなってるんですけど、ちょっと硬いのかなと思ったらすごいホロホロ、
うん、
うん、まあ鴨特有のくにゅっくにゅっとした美味しい食感は、はい、まあ、缶詰なんでそこはちょっとホロホロしちゃってないんですけど、味わいはやっぱり牛とかとはまた全然違いますね。
そうですね、
前回の牛タンとかとはまた違う感じ。
ちょっとまあ自分的にはスモーク強いなと思うんですが、
は
あ
は
あ、この缶つまシリーズのすごいなと思うのは、
うん、
しょっぱくないんです ね。
そうですね、
缶詰ってなんかしょっぱいイメージがあるじゃないですか。
そうですね、毎回食べてて全然しょっぱくないですね。
そうなんですよ、それがすごく、まあ、お酒にももちろん合うと思いますし、このこの缶つまシリーズ特有の表現なんですけど、レモンサワーが4つマーク、
うん、
焼酎類4つマーク、
うん、
ウイスキーが5つマーク、あれ、ワインがないですが、
でも
合うと思います。
あ、もう先からちょっといただいてるんですけど、はい、このワインと合いますね。
このブドウが取れたワイナリーはリンゴも有名な地域ですので、まあ、リンゴの木のスモーク、何か相性として合うのかもしれませんね。
うん、 まあ、このアイガモと食べるとよりなんかこうあのフレッシュな酸が引き立ちません、
ね、そうですね、
うん、さっきよりもすごくこう
酸が際立つ感じ、
うん、際立つ感じがしてあのすっきりして美味しいです、
はい、
うん、
では飲みすぎる前に今夜も参りましょう、
はい、
柿崎宇治と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎宇治と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日はですねレスキューフーズというのをご紹介したいと思います。
レスキューフーズ、
はい、
何でしょう。
まあ、いわゆる防災食ですね。早速ですね、これ時間かかるんで
もう、いわゆるあのミリ飯みたいなやつですね。
そうです、そうです、いわゆるこうヒートパックといいますかね、発熱溶液って書いてあるんですが、
はいはい、
これをこのちょっとパッケージ開きまして、
はい、
この袋の中に注ぎますと蒸気が出てきます。ちょっとこぼしちゃ
いジャボジャボこぼしました
こぼしちゃいましたけど、まあ、大丈夫。
あの緑色の、どれぐらいって言ったらいいんですかね、はい、あのボンカレーぐらいの大きさ、はい、幅はもうちょっとありますね。箱の中に、おー、ほんとだほんとだ、シューシュー言ってきた。
聞こえます？
すごいしてる。
あ、白いの上がってきましたよ
ね。でその箱の中に、はい、レトルトパックみたいのがいくつかあって、はい、それがまたなんていうんですかね、ちょっと穴の開いたジップロックみたいなやつに入ってるんですよね。
そうです。でそのこのレスキューフーズはですね、うん、カレー、牛丼、中華丼、いろいろあるんですけど、
はいはい、
今日ご用意したのはこの中華丼というやつですね。
あ、うまそうだな。
いや、もうあっという間、あっという間でもなかった。
え、1分ぐらいで食べられるんですか？
20分って書いてありますね。
番組中に食べれますか、
ね、食べれませんね
あ、最後の方で食べれるんですね。
あ、じゃあ最後ちょっといただきましょう。
このままちょっとほっといて、
はい、今こあ熱いですよ箱。
え、ちょっと触っていいですか？
てて、どれどれ。
あ、本当だ、すごく熱くなる、
はい、この熱でそのご飯のパックと、それから中華丼のいわゆる具の部分ですね、レトルトになってる。
あ、要はだから
温めて後でかけると、
火がないとこでも、
はい、
これで湯煎できちゃうと。
そうですね。
はあ、なるほど。
まあ、防災食ですから発災当日なんかこう何も火がない中で便利だと思います。
いわゆるミリ飯ですよね。
はい、
ああ、こういうのもやっぱりこれ結構持つんですよね。これが27年5月27日が賞味期限だから、はい、だから3年ぐらい。
そうですね。
ね、
はい、
まあ、まあこういうのね、まあ2食でも何食でもちょっと家に置いといて、
はい、
なんか今日は地震があったのを想定して食べてみようかとかね。
そうなんです。こう、 うまくこう賞味期限来る前に普通にこう食べていただいて、うん、また次のこう備蓄を買っとくと、
うんうんうん、
そういうサイクルうまくできればいいなと思うんですけど。
そうですね、
これ見てください、すごい膨れてきましたよ。
すごい、すごいですね、うんうんうん、
ちょっと湯気を見せたいぐらいですね、
これ本当に。
聞こえます？これ
あんまりつけるとマイクがダメになるんじゃないですかすごい湯気ですね、
はい、
うわ、ブクブクしてきた。いや、ちょっと20分後が楽しみですね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあちょっとこのインプレッションは後ほどということで、
はい、
はい、
では次、
はい、では次参りましょう。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介したいと思います。レスキューフーズグツグツ言ってますけど今日セレクトした映画はですね、海難1890です。
はい、
でこの映画はですね、半分実話に基づいて作られた映画でありまして、
はい、
制作自体は2015年、日本とトルコの友好125周年を記念して、まあ、作られた、まあ、作品なんですけれども、
はい、
ストーリーが簡単にご紹介しますと、これは実はなんですが、1890年にですね、トルコの軍艦が、日本のですね、確か、天皇の即位かなんか、そういうのをお祝いするかなんかの目的かなんかで日本に来るんですね、
はい、
で日本に来られて滞在した後のその帰り際に台風にあってしまって、はい、 和歌山県沖で、まあ、あの遭難座礁をしてしまうんですね。で船自体が沈没しちゃうんです。
エルトゥール号ですね。
エルトゥール号ですね、はい、トルコの軍艦です、はい。で、その、軍艦の中には、まあ500人以上の船員さんが乗ってたわけなんですけど、約500人近く、まあ、それプラスアルファが、まあ、実際にもう水難事故で亡くなられて、はい。で、そんな中で地元の全然その軍とは関係ない、政府とも関係ない、行政とも関係ない村の住民たちが、困った時はお互い様ということで、その、実際に海に潜ったりしながらですね、遭難している船員たちを全員助け、うん、はい、救助し、食べ物を与え、怪我とかそういうのを全部手当てをし、で最終的にはまあ元気に回復された状態で近くを通りかかった別の、軍艦に、ピックアップしてもらう形で69人が生還するんですね、はい。これはまあ歴史的な事実なんです、はい。ですごいのはですね、これそれから、年を経ること95年後、はい、1985年にイラン・イラク戦争が起こるんですね、
はい。
で当時まあ現地にいたまあ大使館、それから日本のまあ商社含めた企業の皆さん、ご家族も含めてですね、それが、このイラン・イラク戦争が起こって、サダム・フセインがあと数時間以内でその、撤去を完了しなければその後は、まあ、知らないぞと無差別攻撃をするっていう発表をするんですね、うん。それで、まあ、全世界そこに、まあ、駐在していた、民間人を救出しなきゃいけないっていうことで、それぞれの国が自前の、チャーター機であったり、あるいは軍用機を出して、自国民を救出するんですけど、はい、まだ当時当然のように自衛隊がそういう海外で、邦人救出なんかをする法律も制度も、あるいはやったこともあるいはそれを想定した訓練すらもしたことがなかった状況で、日本政府としては何もできない。でその時に、まあ、ダメ元で最後に出る便がトルコ航空だったらしいんです。でそのトルコ大使館に現地大使館からお願いをして、最後に出るそのトルコ便でもう一便増便をして日本人を救出してもらえないかというふうに頼んだところ、時のトルコの首相がこの95年前の恩義をきちんと覚えてまして、当時ですね、やっぱりトルコの政権もそんなに支持率が高いわけじゃなかったらしいんですけれども、で、まあ、この映画の中ではですね、閣僚から総理判断を誤らないでください、ここで自国民よりも優先して日本国民を助けたとなったら政権に対して非常に大きなダメージですって言われたりするんですけども、うん、まあ、時の総理が決断をしていただいて、日本用にもう一便、もちろん乗客乗員、パイロットも含めてトルコ人ですよ、それがいつ本当に攻撃が行われるかわからないそのテヘランまで行っていただいて、日本人の救出のためだけに一便出してくれたっていう、まあ、これ本当にまあありがとうっていう、一つはまあ本当にありがたいな、
そうですね、
うん、まさに情けは人のためならずで、必ず人にかけた情けは自分に返ってくるんだよっていうお話の教訓でもありますし、もう一つは、まあ、政治的安全保障的に言えば、そんな自国民も助けられないような時代があったのかっていうことですね。
なるほど。
改めてそういうのを見るにはとても面白い映画なんじゃないかなと思うんです。
そうですね、まさに先人に今我々は生かされてる気がしますね、うん、こういうのを見ますと。
またね、トルコって僕すごく好きなんですけど、はい、辺の中央アジアの人って本当日本人みたいなんですよね、体格も顔形も、はい、あんまり西洋人っぽい顔してないんですよ。なんかね、日本にもいそうな人が何人もいたりとか、はい、背格好もね、あんまりこの人たちはトルコ人っていうのは高くないんですね、
はい、
大体まあ男性であれば160センチ前後ぐらいの人が多かったりしますし、
あ、なるほど、
うん。でまあ、トルコって大体こう、シルクロードの文化の重なり合うとこなんで、いろんなものがこう集まってるとこなんですけど、食事なんかもなんかちょっと似てるようなところもあって、
サババーガーとか有名ですよね。
ありますよね、はい。でもケバブとか僕大好きなんですけど、
はい、
まあ、なんかそういうのもあって、なんか、まあ、ただ単にこの恩義を感じたっていうだけじゃなくて、やっぱりなんかトルコってなんかね、共通項を感じてしまう 民族だったりするんですね。
遠い離れた国ですけど、なんか友というイメージが非常に強いですね。
ですよね、はい、でまあ本当いろんな、ま、侵略の歴史の中で、まあ、耐えてきた国でもありますし、したたかな、はい、ね、ああいうトルコなんかに学ぶところすごく多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい
はい、じゃあここで一曲お送りしたいんですけど、この作品の中でですね、このあの実際にあの遭難をして現地に助けられた、まあ、トルコ向こう側のですね、軍人の中にトランペットを吹ける人がいて、その人がまあずっと故郷を思いながらそのトランペットを吹くんですね。で最後救出されていくときにそのトランペットを吹きながら、こちらでは対岸からそのトランペットに合わせて歌を歌うんですけど、日本ではふるさとの空として有名な曲なんですが、これはもともとスコットランド民謡でして、
はい、
今日はこのスコットランド民謡の原曲の方をお送りさせていただいていきたいと思います。はい、ジョー・スタッフォードで故郷の空 Coming Through the Light。 この映画の中の一つの見どころでですね、
はい、
一人この軍人が現地に残るんですね、あのこの和歌山の、
はい、
で彼に与えられた任務っていうのが、その500人以上亡くなるわけじゃないですか、はい、その亡くなった兵士たちの、まあ、着ていたものとか、あの例えばサーベルとか気象とか、
はい、
こういうものを、祖国に持って帰る、で遺族に、
はい、
まあ、遺品としてお返しするっていう任務を経て、で彼はちょっと怪我もしてたもんですから、要領して怪我が治ったらそれを持って帰るっていう任務を与えられてるんですけど、途中でその兵士が怒るんですね。でなんで怒ったかっていうと、その遺品を村人たちが、まあ、夜な夜な持って行ってると、盗んでると、
はいはいはい、
で怒った時にこの町の医者であった、内野聖陽さんがやってる役が、
はい、
お前何考えてるんだ、お前は何も分かってないって言って、あれを持って行って村人が何をしてるかここに来て見てみろって言ったら、村人さんたちがその誰に言われたわけでもなく、その遺品だったりブーツだったり気象を持って行って、中には洗濯して洗ったり泥をきれいに剥いだりして、要は遺族に返すのに血がついたようなものを返すとどんな気持ちになるだろうっていうのを思って、きれいにしてお渡ししてあげようっていう準備をしてるんですよ。そのシーンがねすごく見どころで、でまた内野聖陽さんがいい役どころなんですよ。
そうなんですよ、その内野聖陽、自分中学生時代からの同級生で。
え、そうなんですか。
そうなんです、まあ、一番の親友と言っても差し支えないと思うんですが、
僕はもう大ファンで、
はい、
内野聖陽さん
俳優バカですかね、役者バカって言うんですかね。
あ、その中学生の頃からもう俳優目指されてたんですか。
はい、いやいや、全然もう勤勉実直、体力も、もう要するに文武両道の素晴らしい男でしたね。
はいはいはい、どこから役者に行ったんですかね。
本人から聞いたところによりますと、早稲田大学に入って、
はい、
なんか英語劇かなんかやるらしいんですけど、
はい、
それをやってからなんか芝居に目覚めてしまったようで、はい、文学座に入ってですね。
ほー、あ、最初文学座だったんですか。
そうなんです。それで、まあ、いわゆる知名度が飛躍的に上がるのは二人っ子というドラマでですね、
はい、
起用されて、
はい、
一躍こう、まあ、NHK の番組ですから、
うん、
全国になって、その後、まあ、ラブジェネレーションという月9のドラマですね、
はいはい、
キムタクのお兄さん役やりましたんでね、
はいはい、
それでまたこう火がついてという。
ああ、ラブジェネでも出てたか。
そうなんですよ。
あとね、タイムスリップしたあの話のジンとかね。
ああ、ジンの坂本龍馬良かったですね。
ね、とか、あと僕は好きなのはドラマでずっとやってたセミシグレ、
はい、
うん、いいの主人公役、ね、もううちの西洋かっこいいし、うん、うまいなと思って。
で、NHK の大河ドラマというのは毎回いろんな決め方をしてるそうなんですが、
はい、
今からもう15年以上前になりますけど、風林火山という大河ドラマありまして、
はい、
その主演を決めるときには初めて、大河ドラマファンの方に誰が一番主役にふさわしいかっていうアンケートを取ったらしいんですね。
お、
そこで1位になったのが内野聖陽、はい、で彼は風林火山の主役、山本勘助役なんですけど、
はいはい、
まあ、演じてまたさらにこう成長した姿を見せてくれたんですけど、ね、
評価も伸ばしたっていう、
はい、
そうですか。中学時代からの親友ですか。
そうなんです。
今でも交流あったりしますか。
ありますね。一緒にワークショップやったりもしますし。
すごい、
よく電話かかってきて、
はい、
自分が得意なジャンル、例えば警察ものの 作品だったり、
はいはいはい、
まあ、彼はあのゴンゾーとか臨場という刑事ドラマもやってますんでね、
はい、
これこういうことを知ってる人を紹介してくれないかとか、非常にその役作りのための取材熱心な、
努力を惜しまない、
はい、そういう意味では本当に俳優の鏡だと思います。
すごいな、見つかってみたいですね、はい、もうでもぜひね、うちの声優さんのご活躍これからもなんか楽しみにしてますから、頑張ってほしいなと思いますね。
そうですね、はい、
うん、今週は映画海南1890をピックアップしました。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。宇都さん、
はい、
先ほどのレスキューフーズ
できましたか。
はい、出来上がりました。ほかほかです。
よし、
ちょっと召し上がってみてください。
いただきます。あ、すごい美味しそう。
あ、この中華丼にあったかく食べれるっていうのはいいですね。
あ、うま、うん、
うん、
まあレトルト感はありますけど、はい、とってもうまいですね。
まあ、ご飯も本当程よい感じで、
ご飯がすごく美味しい、
はい、
うん、うんうんうん、
たけのこ美味しいですね、
うん、これとワインと合わせなきゃいけないんですよ中華丼だけ食ってたらダメ
です。そうですね、あのレスキューフーズはあのカレーや、それから牛丼、いろいろありますので、ぜひね皆さんの防災食としてご購入されてみてはいかがでしょうか、
はい、
そして今日のワインファンキーシャトー、ウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。